さて今日は舞鶴には国立舞鶴工業高等専門学校、通称舞鶴高専があるんですけども、そこの学園祭というかね、高専祭が行われるということで、実行委員の皆さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
それではお一人ずつ自己紹介お願いできますか。
はい、舞鶴高専、第51回高専祭実行委員長を務めます藤本斗真です。よろしくお願いします。
はい、藤本さんよろしくお願いします。
はい、同じく高専祭事務局長を務めております笠井初音と申します。
はい、笠井さんお願いいたします。
お願いします。
はい、今回は副実行委員長としてやらせていただきます谷口亮太と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。谷口さん、なんかこうすごい緊張が伝わって、私もドキドキしてるんですけども皆さん何年生なんですか。
はい、僕と藤本と笠井は5年生で、
はい、
谷口だけ4年生で、
はい、はい、そうなんですね。ご存じない方もいらっしゃるかと思いますけども、高専という学校は1年生から5年生まであるんですよね。はい、
そうですね。
高校の1年生、2年生、3年生、4年生、5年生というようなところですよ。こう高校の1年生の、
そうですね、
年からということですよね。
は
い
は
い、
そうですね。
ということはもうなんか成人された方も一緒で、
そうですね。なんで結構3つとか年の離れた人たちともすごい仲良くなったりするので、うん、未だにちょこちょこもう働いておられる方がほとんどなんですけど、そういった3つ上の方のお家に、一人暮らされているお家に遊びに行ったりとか、未だに交流を持ってたりするので、うん、そこがやっぱ高専のいいところかなというふうには思っていますね。
なるほど。はい、私の中で高専というとやっぱりロボット作り
そうですね、
やっぱりそれがですけどねロボットの方はどうなんでしょうね
そうですね、結構やっぱもうガンガンにもうものづくりをしているので、まあ、それもあるんですけど、はい、他にも寮のことでしたりとか、まあ、授業だけでもなく他にもいろんなこともしてますので、今日はそういったことも紹介していけれたらなと思いますね。高専さんだけではなく、はいはい、そういったことも紹介したいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。ということで今日は第51回高専祭についてということでお越しいただいたんですけども、まず日にちはいつからですか。
はい、今年の10月の29日土曜日と、30日日曜日に行います。
はい、ラジオに来てくださったということは一般の方も入れるということなんでしょうか。
はい、そうですね。
はい、どういったものがあるんですかね。
そうですね、大きな見せ物としては、ステージ企画として、うん、そのステージの上でダンスを踊ったりだとか、また他にさまざまなステージの上で行う企画があったりでしたりとか、あと高専祭の他の学園祭と違う面で、例えばものづくりの体験ができる、
はい、例えばどんなものが作れるんですか。
そうですね、ものづくりをし、僕たちがものづくりをしたものの、作ったものの、例えばゴーカートでしたりとか、そういったもの乗り物を乗ったりとか、また自分たちで、作ったロボットの操作を一般の方にもしていただくこととかができますね。
なんかほらロボットコンテストに出るようなロボットの操作とかそんな感じですか
そうですね、そういったことも体験できます、ね、
いやー、なんかそれ見るだけでもちょっとワクワクしちゃうんですけどもそうなんですね。さて今年のテーマはニューレコーズ、レコードに S がついててあれなんですけども、ちょっと発音悪いですけどもむっちゃカタカナ英語ですが、この意味はどういった意味なんでしょう。
はい、今年オリンピックが開かれて、さまざまな新記録なり、また金メダルとか生まれて、すごい今年のオリンピックも盛り上がって、それに乗っかるといいますか、高専祭の方もさらに盛り上げていこうと、さらに新しい企画などをしていって、自分たちも、そして地域の皆さんもご一緒に盛り上げていこうということで、ニューレコーズ、新しい記録とかを出していきたいという意味を超えて、ニューレコーズというテーマを決めさせていただきました。
なるほど。そして副テーマ、サブタイトルことですよね、がスポーツ、こちらの方は。
はい、やっぱり 今年リオのオリンピックが開かれて、さまざまなスポーツが行われたで、盛り上がってきました。そういった意味で高専祭も、盛り上がって、いきたいなっていうことが込められて、込めてつけさせていただきました、
は
い、
なるほど。高専祭10月29日土曜日と30日の日曜日開催ということなんですが、その前に何かあるそうですね。
はい、そうですね、シチューパレードというものが10月の22日土曜日にありまして、東舞鶴の商店街を回って、その先ほども言いました、その衣装を着た子たちが歩いたりしますね。
はい、仮装とかをして、はいはい、東舞鶴の街の中を歩かせてパレードをさせていただきますね。はい、
どんな衣装なんでしょう。
そうですね、まだ今年の衣装は、はい、これから作っていくんですけ ど、 去年でしたら、アニメの主人公とかの、うん、仮装をさせていただいて、うん、例えば、まあ、ポケモンのサトシとか、
うん、
そのまあ、他にあと何
ワンピースのルフィとか。
そうですね、
はい、その衣装も高専祭部活の中の衣装部っていうところが作ってまして。
高専祭部活、
はい、
高専祭部活っていうのは部活とは違うもの、
また別のもので、はい、その高専祭を行うために振り分けられた部活なんです。
そうですね、また学校のクラブ活動とは別で、はい、高専祭の中の部活動になりますね。はい、
はい、その部活っていうのは何を、例えばどういう部活があるんでしょう。
そうですね、一つ大きい部活で企画部というのがございまして、
はい、
その部活はステージ企画で1年生が、うん、ダンスを踊るんですけど、そういったことのダンスの教えたりとか、また発表したりとか、またステージ企画全体のお取り仕切って見せたりも行っていくという部活があったりだとか。
なるほど、はい、ということは企画部が企画をして、はい、そしてその部員が踊るんではなしに、それに集められた人たちがこう踊ったりとか演じたりとかするということですか。
そういうような感じになりますね。まあ踊ったりするのも企画部の中の1年生なんですけど、まあ、そういった形で自分たちでやりたいって言ってくれた子たちに踊ってもらいますね。
なるほど、はい、いくつぐらいその部活っていうのはあるんでしょう。
全部で僕たち本部の方も含めて19ありますね。
そうか、本部も部活の部なんです。なるほど、
本部という部ですね。
なるほどね、
はい、
はい、例えばなんかちょっとこんなんもありますよっていうような面白い部とかありますか。
そうですね、やっぱり高専なんでものづくりの、はい、部活が何個かございまして、
うん、
まあ高専の中で部活、学科が4つありまして、
はい、
機械工学科と電気情報工学科と、電子制御工学科、そして建設システム工学科っていうのがございまして、この4つの、学科の1年生から5年生まで集まってみんなで、作ったものを展示したり、また体験できるっていう部活がありますね、
はい、
で、まあ、学科は4つなんですけど、もう一つその全学科で集まった4学科揃った4プロという学科の、4学科合同プロジェクトという、
はい、
力を合わせて作ったものを作った部活動もありますね。
はあ、なんかすごいものやなと思って今ちょっと部活の紹介という冊子というかね、パンフレットというかいただいたんですけども、 C プロって、これは C プロって何なんですか。
建設システム工学科で、はい、やっている部活なんですけど、そこで実験もあるし、その、うん、製作物、例えば家を模型を置いたりとかしてますね、
はい、あ、なるほど、家とかのそういう設計とかも、
はい、そうです、
なさるんですね。
はい、そうですね。
なるほど、ちょっとあまり声を出していないご院長様、はい、何かこう困難もありますよっていうことが一つあれば、
僕がいつも 感動といいますか、
はい、
感銘を受けるのが展示部っていう部活なんですけれども、うん、展示部で去年が段ボールで、展示物を作ったんですけれども、今年もその段ボールで展示物を作らはるということで、まだちょっと僕お聞きしてないんですけれども、あのとてもそれが楽しみにしています。あと一般の方からの感想とかもすごい、あの段ボールでこんなもの作るんやみたいな、例えば、うん、恐竜を作らはったりですとか、なんか他の模型とかも作って、それがすごいリアルなんですよ。
あ、なんで、そうなんですね。
迫力、大きさも大きいんで迫力もあるんで、僕はそれちょっとあの楽しみにしてます。はい、
あ、さすがやっぱり自分がなんか楽しみにしてるのはしっかりと、ね、お伝えができてるなって思うんですけども、さあ、この舞鶴高専へのアクセスはどういった感じになってますかね。
アクセスの方法に関しましては、シャトルバスも用意してまして、東舞鶴駅から、舞鶴高専までを、うん、往復するバスがあります。で、朝からやってます、夕方までやってます。
あ、なるほど、はい、高専自体、高専祭自体は何時から何時ってなってるんですか。
そうですね、今年、あの去年の予定、去年は10時から、18時、夜の6時ですね、うん、までやっていたんで、今年もそのつもりで、高専祭は行っていきたいと思っていますね。
はい、はい、その舞台でのパフォーマンスとかそういう風なの詳しいことっていうのは高専のホームページかなんかには載ったりとかしてるんでしょうかね。
ツイッターのアカウントの方に情報を更新していきますので、
は
い
は
い、
なるほど、
はい、はい、舞鶴高専、高専祭で調べていただいてフォローしていただいたら、
あ、なるほど、
そうですね、随時あの活動の様子とかも上げていっているんで、よかったらそちらの方で見ていただいて、またホームページの方ではあの本祭後とか、またあの近づいてきた際にあの載せていただ、あの載せますので、その時にまた確認していただければ。はい、
はい、わかりました。まだまだもっと聞きたいのですが、ちょっとここで CM を挟ませていただきますね。
FM 舞鶴では番組への協賛を募集しています。協賛いただきますと番組内で企業や団体の CM を放送することができます。料金は税別月1万円から。詳しくは電話0773-770-0120 0773-770-0120 まで。 FM 舞鶴は地域の情報を発信するコミュニティ FM 放送です。
さて、続きの方を聞いていきたいなと思うんですけども、舞鶴高専、まあ、1年生から5年生まで、何人ぐらいいらっしゃるんですかね。
そうですね、全あの、まあ、舞鶴高専あの5年生までですと800人くらいですね。はい、
たくさんいらっしゃるんですね。
はい、
はい、そしてね、やっぱり交流がこう1年生から5年生までということですので、このちょっと離れたところのね、あの近くて離れてるというかね。
そうですね、はい、普通の高校とかでは、ね、あの3つ上とかですとやっぱり被らないので、うん、あの学校で学年が被らないので、そういったところがやっぱ仲良くなれるから、うん、僕は高専のいいところかなっていうふうには思います ね。
そしてあの地域との連携もいろいろと考えてらっしゃるということですよね。
はい、
そうですね、今年の高専祭では舞鶴市でもやってるおもちゃ病院、
はい、ボランティアのでやられている方たちがいまして、はいはい、そちらの方たちともお一緒にあのあの高専祭 のでそういった、おもちゃを直す活動の方もして、うん、一緒にあの連携してやっていけたらなっていうふうにお話をしていますね。
じゃあ壊れたおもちゃ持っていったらちょっと診断してもらったりとか。
はい、そうですね。
あ、そうなんですか。
その場で直せるものは直して、あ、まあ、あの直せない時には入院といった形で 預けていただいてっていう風な活動もあの高専祭で行っていただこうと考えています。
それはいいですね、はい、なんかね子供さんとかもにゃーとかなって本当にねガチャンとかなってしまったものでももしかしたらねあの治るかもしれないですのでね、はい、そういうのを持っていくのもいいかもしれないですよね。さあそして10月29日30日ということはもうハロウィンじゃないですか。
そうですね、
はい、
皆さんも仮装して来ていただいて。
おえ、はい、そんなんでもありですか。
はい大丈夫です。
なんか不審者とかって言って
そんなこと、
ね、
そんなことは、
はい、
あの心配した。私たちも仮装しているので、
はいは
い、
そうです
ね。あそうね、
ぜひぜひ、
はい、
地域の皆さんと盛り上げていきたいと思っているので、
はい、はい、
ぜひぜひ仮装とかもして皆さんで盛り上げていけたらなっていうふうに思います。
あ私普段着も仮装のような普段着を持ってなんかそんなんで行こうかななんて思ったりしますけど。あそうなんですね。おもちゃ病院でおもちゃも直してもらえるしロボットを操作したりとかゴーカートとかそして展示もねもう力の入れようが違う、もう谷口さんのねもあるしで谷口さんだけ4年生なんですよね。
はい、
はあ、これは何か理由があったりするんですか。
そうですね、あのメイン の、活動としては5年生を主体、5年生が一番上でに立って、うん、あの下級生を教えていく、教えつつみんなで作り上げていくという風になっていまして、で僕あ藤本が、今年実行委員長やらせていただくんですけど5年生でやらせていただいて次の来年の実行委員長は谷口の方がやるので、
はいはい、次期委員長、はいなんですね、
来年、まあ、もっといいのを作ってくれるのかなとか思ったり
来年もまた私の番組に出てくれるそんな楽しみもありながら来年のことを言ってる場合じゃないんですがさあそうですよね、10月29日土曜日10月30日日曜日開催される舞鶴高専の学園祭ということで高専祭のことについて今日は実行委員長そして副委員長そして事務局長の3人の方に来てお話を伺っているんですけどもこのイメージカラーというのが青白黄色というふうになってるんですけどもこれ何の意味でしょう。
はい、イメージカラーの青と白に関しましては、うん、2020年東京オリンピックのエンブレムに採用された模様からちょっと取っています。でこの模様は思想を超えてつながり合う多様性を示すということで舞鶴高専もいろんな地域の方だったり、うん、いろんな学年とつながり合って活発なものにしていけたらいいなと思ってます。
なるほど、はい、
で黄色はそう舞鶴高専の活気あふれるイメージから。
あ活気あふれる
、はい、
そうですね。
なんかこう
まだまだ
エネルギーの色ですね。
そうですね、そうですね、エネルギーの色を、
ね、
こんなにあこんなに盛り上がってるやっていう、
はい、なるほど、
はい、知ってもらうために、
はい、で、市中パレードの方ちょっと戻りますけども10月22日仮装して、学生さんたちが商店街を歩き回りパレードを行うと書いてあるんですけども吹奏楽部の演奏もあるんですね。
はい、
わそれは本当にパレードですね。
はい、毎年もう吹奏楽部さんにはもう1ヶ月ずっと集中して練習してもらって、うん、
はい、
それを披露してもらう最大の、
はい、1週間前の前週祭前夜祭じゃないもんね前週祭
そういった感じになりますね、はい、
そんな感じですよね、はいはい、さてお越しいただくのはそのシャトルバスが東舞鶴の駅から朝からね、
はい、
ずっと往復してくださるということなんですけどもお車もやっぱり地域柄多いと思うんですけども、
はい、
舞鶴高専の場所ご存知ない方もいらっしゃるかと思いますのでお車で行く場合のアクセス教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね、国道27号線沿いをお車で走りいただいて
ミニストップ分かりますかね
分かりますかね、
曲がっていただいてずっとちょっと山の中に行くんですけど
はい、
上がって
まあ、27号線走っとって、はい、まあ、ミニストップの信号のある ところがあったらここかな、あ、まあまあもうあれも標識も出てますしね。
そうですね、
もし松の御寺とかっていう標識が出たら行き過ぎたと思ったら違う、はい、ということですよね。はい、わかりました。それではね、舞鶴高専へ、まあ、お車でも行ってもらえるしということなんですが、高専言ってもやっぱり学校ですので飲酒と喫煙は NG ということですよね。
はい、
ね、皆様ご協力をお願いいたします。お父さんお母さんね、おもちゃ持った子供さん連れて仮装して来てもらって楽しんでもらったらすごく嬉しいですよね。はい、まだまだね、あのご紹介したいことはたくさんあるんですけども、お時間もあれですので、最後に一言ずつお聞きの皆さんに、この放送は京都の市内の方にも放送が流れていますので、はい、よかったらね市内の方にも向けて、はい、あの舞鶴市民の皆様にも向けて、一言ずつお願いできますでしょうか。
はい、
それではまず、実行委員長の藤本さん。
はい、今年の51周年の高専祭は、まあ、例年にも増してさまざまパワーアップした高専祭をお届けすることができると僕は思っているので、ぜひ皆さん一緒に楽しんで、ぜひぜひお越しください。お願いします。
はい、そして事務局長の笠井さん。
はい、ニューレコーズというテーマで記録にあるものを、高専祭を記録にあるものにしたいと思っているので、ぜひぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。
はい、そして副実行委員長の谷口さん。
はい、先ほどPR させていただいたのが展示物とか、ロボットを動かせる体験だとか、そういうのを見て楽しい、やって楽しいっていうのがあるんですけど、もう一つ露店という露店を出しまして、あと食べても楽しい、この三拍子が揃っている学園祭っていうのは本当になかなかないと思うんで、本当に来ていただいたら楽しめると思うので、ぜひ来ていただいて皆さんで盛り上げられたらなと思っています。
はい、ありがとうございます。